皆さん、こんにちは。私、マイクロソフトで、デベロッパーエヴァンジェリスト担当しております、新村と申します。先ほど、朝岡の方から、ライトスイッチの概要ということで、素の状態、標準の状態での使い方ということで、説明させていただきました。私の方からは、それを、拡張を使って、より良いアプリケーションを作るために、まあ、どんなことができるかといったところ、まあ、その、短い時間で触りになってしまうんですけども、拡張の部分をご紹介させていただきたいと思います。それでは、セッションの方入らせていただきたいと思いますが、ちょっと最初に、聞かせてください。この会場の中で、コードを書くことをお仕事とされている方、ちょっと挙手いただけますでしょうか。結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。基本的にさっきの話とはちょっと頭を切り替えて、ソフトウェアの中身の方、こちらに頭を切り替えてお聞きいただければと思います。で、コードを書いて、お仕事でコードを書いていらっしゃらない方は、まあ、こんなことできるんだなっていうことを、このセッションの中でお持ち帰りいただければな、というふうに思っております。それでは中の方入らせていただきます。本日のアジェンダなんですけれども、まず、ライトスイッチの、拡張って何ですか？エクステンションって何ですか？といったところから入らせていただきまして、まず、ライトスイッチのアプリケーション自体のアーキテクチャですね。これをお話しさせていただきます。もちろん拡張ですから、組み込むときの中身っていうものを知らなければいけないということで、アーキテクチャのお話をさせていただきます。それから、どうやって、ライトスイッチの拡張を作っていくか、そしてどんな拡張の種類があるかといったところ、デモを交えてお話していきたいと思います。それではまず、ライトスイッチの拡張の概要ということでお話しさせていただきたいと思います。まず、先ほど、セッションでありました通り、ライトスイッチ。基本的にはライトスイッチの開発者、先ほど見ていただいた通り、ほとんどノンコーディングで作ることができると。まあそういった、ライトスイッチの開発者が、アプリケーションを作って、アプリケーションのユーザーに渡していくと。まあその際、先ほど見ていただいた通りに、例えば、まあパズルですとか積み木みたいなものを組み合わせて作っていく。いったような簡単な作り方をしてきたかと思います。ただ、実際作っていく。積み木を、まあ、積み木で何か家を作るとか言った時でも、積み木自体。これ、あり合わせものもので作ればそれなりのものができますけれども、もっといいものを作りたいっていう時は、積み木自体を作ってしまうっていう手があるわけですね。まあ、そういった場合に、そういった場合と同じように、ライトスイッチのアプリケーション、この拡張をパーツとして作って、その積み木を組んでいく人に渡してあげる。そしてそれで積み木でいいものを作っていく。まあ、こんなメタファーが、当てはまるのかなというふうに思っております。でも、それをもう一歩具体的にしますと、こちらですね。先ほど朝岡からも説明あった通り、ビジュアルスタジオのプロフェッショナル以上、これを使いまして、コードを書いてライトスイッチのアドオン拡張という形で、ビジュアルスタジオのアドオンを作ってあげる。そのアドオンを使って、ビジュアルスタジオの、すみません。ビジュアルスタジオにインストールされたアドオンを使って、ライトスイッチの開発者がアプリケーションを作ってあげる。それによって、アプリケーションのユーザーっていうのは、より良いアプリケーションというものを得ることができるようになるわけですね。まあ、こういった形で、アドオンとして開発者に渡してあげる。これが、ビジュアルスタジオの拡、ライトスイッチの拡張という形になります。で、じゃあ拡張を作るんだけど、まあどんなメリットありますか？まあなんで拡張を作るんですか？といったところ、考えなければいけないと思います。これあくまで私が考えた例、まあ代表的な例だと思うんですけども、こんなことできるんじゃないんですか？といったところですね。例えば作成したアプリケーションの改善と。まあ先ほど、まあ朝子の方のデモでもありました通り、アプリケーションどんどんポイポイポイと作っていく、簡単に作っていくことができる。その代わり、まあ、ごくごく一部、ちょっとユーザビリティのところですとか UX の観点で、物足りないなと思うところがある。そういったところをアドオンを作って解消していくと。まあ、こういったことができるんじゃないんでしょうか。言ったのが一つ。そしてもう一つ。コンポーネントとして作って、それを販売して商売をしていく。まあ、こういったこともできるんではないんでしょうか。言ったところですね。で、こちら弊社のサイトで、ビジュアルスタジオの、ギャラリーというものがあります。こちらの URL、ちょっとすいません。皆さんの、資料には、漏れてしまったんですけども、 この URL ですね。ここで様々なコンポーネントが公開されています。ちょっと見てみましょうか。こちらのサイトですね。こちらのサイトで、まあ、ビジュアルスタジオに関連する様々なコンポーネントというものを世界に向けて、まあ、発信していく。また世界各国から出てきたものを使っていくことができるわけです。この中でライトスイッチのコンポーネントというものを、まあ、公開していくこともできるわけですね。ちょっと試しに見てみましょうか。実はまだ1個しかないんですね。まだベータ段階なんで、公開されているものは1個しかないんですけども、まあ、こんな感じで、世界に向けてここから皆さんの作ったコンポーネントを、配布していくっていうこともできます。で、残念ながらここは、なんて言うんですね。マーケットプレイスではないんで、お金のやり取り、支払いとか、そういったところには対応してないんですけども、こういったような有料コンポーネントっていうものを、ここからダウンロードいただいて、ライセンスは別途販売するとか、まあ、そういった仕組みで、ここから、コンポーネントを配布していくなんてこともできるようになります。それからもう一つですね、サービスのクライアントのテンプレートとして提供と。まあ、これはちょっと、込み入ったパターンだとは思うんですけども、まあ、昨今ツイッターなんかもウェブ上で使わずにクライアント使って、ツイートされてる方とかたくさんいらっしゃると思います。例えば、こういったウェブのサービスですね。これを API を、まあ、データソースとして、で、ライトスイッチのクライアントを作っていく。まあ、皆さんが提供されているサービスのクライアント、これを、コンポーネントを渡すことによって、クライアント、お客様に、実際にクライアントを構築していく。カスタマイズして使っていただく。なんて使い方もできるかなと思います。まあ、あくまでここは私がちょっと考えたようなパターンですので、まあ皆さんの発想次第でもいろんなことができると思います。まあそれに、いろいろ考えて活用いただければなと思っております。ということで、ここまでが非常に大きな概論ですね。ということで、これから技術的な話に入らせていただきたいと思います。お待たせしました。ということで、まず、ライトスイッチアプリのアプリケーションのアーキテクチャですね。こちらについて説明したいと思います。まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、例えば積み木を作っていくにしろ、積み木が積めるような形って何でしょう？積み木を作っていくときに、全体像がわかんないと、どういった積み木を作っていいかわかんないですよね。デコボコの積み木を作ってもしょうがない、といったようなところがあるんで。まあ、そういった意味では、まず、アプリケーションの全体像を把握して、それをどういうふうに組み込めるか。というのをちゃんと理解していくという必要があると思います。で、ライトスイッチのアプリケーションなんですけども、基本的には、まあ、いわゆる3層のアプリケーションになっています。プレゼンテーション層とロジック層、そしてストレージ層。で、プレゼンテーション層は、あくまでクライアント側、ロジック層はサーバーサイド、そしてストレージ層は、まあ、データベースなどの、データの永続化を行うと。いったような、3層構造になっています。で、プレゼンテーション層に関しましては、基本的にはユーザーインターフェースですね。データ、ユーザーのデータ入力とか表示。まあ、その裏にちょっとした仕組みというものがあったりします。そして、それをサーバーサイドに、ウェブサービスを使って渡して、そこでデータの参照、更新、検証、加工といったことをやっています。ライトスイッチって基本的にクラッド、クリエイト、なんで、すみません。クリエイト、リード、アップデート、デリートですね。すいません。どう忘れしに。クラッドを作るアプリケーションですね。なので、ここはロジック層っていうのはほぼほぼ、データアクセスの内容になっています。データアクセスの内容をサーバー上で、サービスとして提供しています。これが、ロジック層になります。そして、ストレージ層。これはまあ、リレーショナルデータベースや、シェアポイント。これがまあ一般的というか標準で提供しているんですけれども、まあそれプラス先ほどのようなサービス層なんかをストレージ層として使うことも手段として一つとしてできるというふうに考えています。で、このサーバーサイドの方なんですけども、実は目新しいもの何もありません。もちろんストレージ層はもう既存のものを使ってるんですけども、ロジック層に関して言えば WCF リアサービス。これは .NET フレームワーク4の時に標準で .NET フレームワークに採用した、採られたテクノロジーですね。なので、実は結構情報としてはいろいろあります。ですし、もうすでに、使われている方もいらっしゃるかなというふうに思います。そういった意味では、既存のテクノロジーと既存のアーキテクチャを使ってすぐ作ることができる。 もう皆さんのところに情報もお届けできる状態にありますよ。ただ、こちらですね、プレゼンテーション層に関しましては、シルバーライトを使うんですけれども、テクノロジーとしては既存のテクノロジーです。ただし、ライトスイッチ固有のアーキテクチャっていうものができてきましたんで、そこを意識する必要があります。そういった意味では、技術的にはもう既存皆さんのスキルとして持っているものかもしれないですけど、このアーキテクチャをちょっと覚えていく必要があるといった形になります。それではその、アーキテクチャのところをもう少し掘っていきたいと思います。まず、プレゼンテーション層ですね。こちら、皆さんのスライドちょっと逆になっているかもしれない。文字の方と逆になっているかもしれませんが、こちら、まず見た目の方から見ていきたいと思います。プレゼンテーション層は、シェルと呼ばれるもの、スクリーンと呼ばれるもの、データスペースと呼ばれるところ。この3つの要素からなってますね。で、先ほど朝岡のデモの方で一生懸命、操作していたところ。それがスクリーンですね。ここの見た目を変えていました、先ほどは。で、それをシェルというところでホストして表示していたという形になります。で、一生懸命裏でデータの定義とかしてたんですけども、それが、まあ、ワークスペースの、データワークスペースと直結するような形で動いている。まあ、そういったところを先ほど一生懸命定義していたといったところを理解していただければよろしいかと思います。そういった構造、画面上、その裏側の構造っていうのも、理解していただければと思います。で、そしてこの、ワークスペースなんですけれども、実はロジック層と非常に密に結びついています。で、先ほど、ご紹介した WCF リアサービス。これを作ったときに、この部分、クライアント側のこのデータワークスペースの部分は自動生成されますので、基本的にはここを作り込むということはほとんどありません。若干、ちょっと例外はあるんですけども、ここはもうほとんど自動生成でいきますという世界です。ですから、スクリーンとシェルの部分、これを皆さんがカスタマイズ、拡張していくといった形になります。で、ここなんですけども、まあ、先ほど申し上げたと、シルバーライト上で動いておりますので、まあ、皆さんの知っているシルバーライトに指揮して作っていただくことができる。もちろん、C シャープ EB といった形で作っていただくことができるといった形になります。で、これをもう一歩、踏み込んでいった場合の、図がこれになります。一枚戻りますね。皆さんの手元の資料だと。こちらの方が、それぞれのシェル、スクリーン、データワークスペースの中の要素。これを説明したものになります。これをちょっと説明していきたいと思います。まず、シェルの部分ですね。こちらはアプリケーションの根幹となる部分。例えば、アプリケーションの開始終了ですとか、あとはアプリケーションの更新があったかどうか。まあ、そういったところですね。実際に拡張でもここは触らない部分ですね。ライトスイッチのアプリケーションが持っている一番根幹にある部分ですね。これが制御している。これが、ホスティングといったところになります。そしてシェル UI ですね。これは、そうですね。実際見ていただいた方がいいかな。今からアプリケーション実行しますけど、これはトレーニングキットで実際作るアプリケーションです。はい。これの、シェル UI と呼ばれる部分。このコマンド部分ですね。コマンドと呼ばれる部分になります。それと、ナビゲーションと呼ばれる部分ですね。ここが、UI としてカスタマイズしていく部分になります。そして、シェル UI の方で、定義していく、実装しているところになります。で、あと、これプラス、あとは認証の仕組みなんかも、このシェル UI が行っています。例えば、認証のダイアログを出したり、そういったところも、このシェル UI で行っています。はい。そして、テーマですね。テーマに関しては、全体的な色合いですとか、フォント、これを定義している形になりますね。配置とかは、ここでは定義されません。配置されているもののフォントと色合い、これを定義していくのが、テーマといったところになります。そしてスクリーンですね。これは先ほどからいろいろいじっていた部分になります。ここではスクリーンオブジェクト、スクリーンレイアウト、そしてビジュアルツリーという3つの要素で構成されています。こちら、スクリーンオブジェクトに関しましては、実際のデータとか、データの更新なんかを持つところですね。 そこを、表しているのがデータオブジェクト。そしてちょっと、前後しますけれども、ビジュアルツリー。これがコントロールの割り付けになります。で、それのデータとコントロールの、つなぎですね。これを行っている部分がスクリーンレイアウトという形になります。こちらもちょっと見た方がわかりやすいですかね。例えばですね。先ほどから何度も見ている、画面だと思いますけれども、こういった項目ですね。この項目の裏にある部分が、スクリーンオブジェクト。そして、このコントロールを割り付けている部分、そして表示を担当している部分がビジュアルツリーと呼ばれる部分。そして、この関係ですね。コントロールとこのツリーの関係。まあ、ツリーそのものに近いんですけど、そこを、設定しているのがスクリーンレイアウトといった形になります。で、ここではちょっと深く話さないんですけども、ここのデザインに関しましては MVVM というデザインパターンを使用して作られている。で、ちょっとまあお時間があればお帰りになった際にちょっと見ていただければと。MVVM について調べていただければもう少し理解が深まるかなというふうに思います。で、そしてデータワークスペースですね。こちらに関しては先ほど申し上げた通りデータの部分ですね。先ほどデータ編集の画面で一生懸命設定してたような内容ですね。エンティがあり、リレーションシップがあり、そしてクエリ、問い合わせですね。これはデータを取ってくる部分。そしてアップデート、データの更新。まあ、こういったものを、持っているのがデータワークスペースとなります。じゃあ、先ほど言ったスクリーンの、スクリーンオブジェクトと、このエンティティの関係何ですか？どっちもデータを持つものですよね。言ったものになるんですけども、これはどちらの観点で見るか。スクリーン、画面の観点で見るか、データ、設定の、データデザインの画面観点で見るかですね。ここで言えば、この画面の観点でデータを見る場合はスクリーンオブジェクト。で、そして、これパブリッシャーですね。この観点で見るときがエンティティです。これらのデータを紐付けて、データを表示したり、更新したり、ということをしているという形になります。といった形で、これで、プレゼンテーション層のアーキテクチャの話ですね。で、ここまで。じゃあもう一歩中に踏み込んで、あとはまあ既存のアーキテクチャなので簡単にさらっとおさらいする形でお話しさせていただきたいと思います。で、ロジック層とストレージ層ですね。まあストレージ層に関しては、まあこれ見ての通りですね。まあ弊社のデータベース、データストアテクノロジーですね。SQL Azure ですとか SQL サーバー、そして SharePoint と。こういったものをストアとして標準では使えるようになっています。で、それに対してこのロジック層の部分ですね。こちらは、先ほど申し上げた通り WCF リアサービスというものを使っています。で、中身的にはエンティティフレームワークという仕組みを使っています。まあ、これご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、エンティティフレームワークっていうのは、まあよく OR マッピングっていうことを言われるかと思いますけど、オブジェクトとリレーショナルデータベースのマッピングをする。まあ、エンティティフレームワークに関してはリレーショナルデータベースに限りませんので、何かのストレージ、データソースですね。何かの種類を問わず、そのストレージとオブジェクト、プログラムから使いやすい形ですね。それをマッピングしているもの。ですから、ここでは、基本的にまあ、SQL サーバーとか SQL Azure でしたら、データベースサーバーですね。リレーショナルデータベースようなところと、オブジェクトをマッピングして、データベースがあるっていうのをプログラムから意識しなくていいわけですね。エンティティだけを触っているという概念になります。で、ここでシェアポイント。これ SQL を使ってアクセスするものじゃないですよね。でもこれ使える。これはエンティティフレームワークがそこを仲介してくれてる。プログラムから見れば別にシェアポイントに触っているのか SQL サーバーに触っているのかっていうことを意識しないです。ですから、ここのエンティティフレームワークがデータソースの種類を抽象化して、プログラム側にデータを渡してあげる。そして、WCF リアサービシーズというものを介して、クライアント側にデータアクセス、通信を行って、データを提供するといった構造になっています。意外とここのエンティティフレームワークのところがミソになるんで、後ほどの話で、ここだけデータを抽象化するっていうところだけ覚えておいていただければと思います。 で、これがもう一歩踏み込んだアーキテクチャですね。ここ深くは説明しないですけれども、先ほど自動生成されますよと言ってた部分ですね。このクライアント側のデータワークスペースの部分。ここは、実は WCF リアサービスの中の一環に含まれています。自動生成されるんですね。で、よく、ウェブサービスを使ったアプリケーションを作るときに、ウェブサービス作るの大変ですというお話を聞くことがあります。まあ実はそんな大変でもないんですけども、このサービス境界を考えるのが非常にめんどくさいという方は、多いです。なので、この WCF リアサービスがそこを隠蔽しちゃいました。そうすると、実は二層アプリケーションに見えるんですね。クライアントとサーバーの境界っていうのが WCF リアサービスの中で隠蔽されるんで、ソフトウェア自体は一つのアプリケーションに見える。一つの階層に見える。それがデータベースにアクセスしてるんですよ。そんな構造に持っていくことができる。だから、ツールの方からデザインを使って、シームレスにこういったデータアクセスっていうのを生成していくことができる。まあ、こんな仕組みを使って実現したのが、まあ、ライトスイッチの、データアクセスのところですね。そういった形になっています。まあ、ここはちょっと深くは、お話ししない。いろいろ WCF リアサービスに関するドキュメントがありますので、そこを見ていただければと思います。で、皆さんのドキュメント、ちょっと、前後してます。ここは、ちょっと後ろの方を見てください。ライトスイッチの拡張という項が後ろの方にあります。で、そちらの方に、ちょっと飛ばしてください。はい。で、このライトスイッチの拡張、触りだけと書いてあります。なんで触りだけかっていうのはちょっと後でお話しさせていただきます。で、この中のお話ちょっとさせていただきたいと思います。で、まず、拡張の開発で必要なもの。ここに関しては、先ほど、申し上げた通り、Visual Studio 2010のプロフェッショナル以上、まあ、SP1 当ててくださいと。で、ライトスイッチ入れてくださいね。で、ちょっと1個飛ばして、Visual Studio 2010の SDK。これは、アドオンとして、Visual Studio にインストールしますよ。と申し上げた通り、そういう、Visual Studio の拡張を開発するための SDK になるんで、それも入れてくださいと。で、残った、Light Switch の Extensibility SDK というものがあります。これ、先日、US の方で行われました、テクエドノースアメリカで、チラ見せされた、ですけれども、もうすぐ、リリースされますよと言われてて、このセッションに間に合うかと思って期待してたんですけれども、ちょっと残念ながら間に合わなくて、今回は、それを、使えない形での、ご紹介となります。なので、実際には開発を行うときはこの Extensibility SDK というものを使って開発します。ただし、今回は、そこがないので、ダミーのブランクエクステンションズというソリューション、ビジュアルスタジオのソリューションですね。これを使って、それをカスタマイズしながらやっていくという形で開発しました。なので、その方法を実際に皆さんに紹介しても、この SDK が出てしまったらあんまり意味がないので、今回は How の部分はちょっと置いときます。プロセスの部分は置いときます。なので、触りだけという形でちょっと、ご了承いただければと思います。実際にこの Extensibility SDK が出てきたら、この、拡張開発も、テンプレート使って開発できるようになりますので、そこは、ね、ちょっと今使えないということで、ご了承ください。正直いつ出てくるかまだ私もわかってません。さっきの朝岡もわかってませんという状態なので、そこはちょっとごめんなさい。で、必要な知識ですね。ここに関しては、シルバーライト。先ほど申し上げたシルバーライトと、WCF リアサービスです。この二つの知識、基本的には開発。もちろん、その裏にある、Visual C シャープ、Visual Basic。そういった、知識は必要になってくると思うんですけども、基本的には、この二つのテクノロジーの知識があれば、作っていくことができるという形になっています。で、この拡張を作るときですね、拡張を作るソリューション、Visual Studio でソリューションを作りますよね。で、その中にプロジェクトいくつかあるんですけども、拡張を作るときは、基本的には、この、全部で1、2、3、4、5、6、7、7つのプロジェクトを持つソリューションが基本になります。ただし、拡張の種類によっては、すべて使う必要がない。まあ、基本的にはすべて使うというものはないんですけれども、 まあ、これが、基本的なプロジェクトのパターンになります。じゃ個別にちょっと、説明していきたいと思います。まず、クライアントですね。これは説明した通り、先ほど説明した通りのプレゼンテーション層。ここに入る、コードですね。ここが、クライアントにて開発されます。もちろん、クライアントですので、シルバーライトの、クラスライブラリとして作成するという形になります。例えば、ユーザーコントロールとか、シェル UI とか、そういった部分がここに入ります。そしてその二つ、下の二つですね、デザインというものが二つあります。一つがクライアント用、一つがビジュアルスタジオ用。で、上が、クライアント用がシルバーライトのクラスライブラリー。で、ビジュアルスタジオ用が .NET フレームワーク4のクラスライブラリーという形になっています。これ何かと言いますと、実際に、そうですね。開発するときの、まあ、どっちかっていうとこっちの画面ですね。この辺の画面に対して、入れ込む要素ですね。このデザイン画面で使う要素を先ほどのデザインという、プロジェクトで提供していきます。まあ主にはこういったところの画像ですね、イメージとか、そういったものが、提供する、プロジェクトという形になります。で、このクライアント用の方なんですけども、先ほど朝岡のセッションでも出ましたよね。開発中、まあ、開発中というかデバッグ実行中なんですけども、その時に使える画面上のデザイン。ここで使うためのプロジェクトです。一応、.NET フレームワークはビジュアルスタジオ用、シルバーライトはクライアント用。この、デバッグ実行用という形で、2つ作るのが、基本です。まあもちろん、ビジュアルスタジオでしか使わないような、コンポーネント、エクステンションでしたら、ビジュアルスタジオ用だけでもいいんですけども、基本両方必要になってきますという形になります。で、もう一つが、次がコモンというプロジェクトですね。こちらは、このモジュールのメタデータ、これを、格納しています。LSML というファイルですね。これは、ライトスイッチマークアップラングエッジの略になりますけれども、そこで定義を書いています。ちょっとだけお見せします。ここですね。すいません。下の方になってしまいましたけど。ここのコントロールの、モジュール .lsml とプレゼンテーション lsml。ちょっと切れちゃってますけども。この二つ。これが、メタデータの定義されている、本体になります。内容はちょっと後ほど見ていきたいと思います。まあ、こういった、ファイルで、定義してるんですよっていうところだけ、今は、ご理解ください。そしてサーバーサイドですね。こちらサーバーサイドはまあ、クライアントと同様サーバーサイドに配置するようなコード。先ほどの WCF リアサービスのコードなんかを配置するようになります。で、もちろんサーバーサイドなんで、.NET フレームワークのクラスライブラリになります。で、次が LSPKG と。これはライトスイッチのパッケージという、形になります。で、このパッケージなんですけれども、基本的には上で作った DLL ですね。これを、格納するパッケージになります。そして、VSIX ですね。こちらは Visual Studio にアドオンをインストールするためのインストーラーのパッケージですね。この中に、先ほど申し上げた LSPKG という、パッケージ。これを、含めて Visual Studio にアドオンとしてインストール可能にすると。いった形をとっています。まあ、こういった、プロジェクト構成で、ライトスイッチの拡張というものを作っていきます。で、実際これ、どんなものかっていうのを簡単にお見せしましょう。 こちらですね。大体その、コントロール名というか、モジュール名、ドットなんとかっていう形で、プロジェクトを作っていくのが、よろしいかなというふうに思います。で、こちらが、ブランクドットエクステンションズという、まあ、SDK が始まる前にテンプレートとして提供させていただいている、仮の、ソリューションですね。ソリューションのファイル1群という形になります。これを元に、カスタマイズしていくんですけども、でこちらを見ていただけると、だいたい中身こんな感じかなっていうのが、わかると思います。すいません。リンクに関してはちょっと、検索していただいて、見ていただけるとよろしいかと思います。ちなみにですね、Bing で、検索した結果ですね。Google じゃなくて Bing でお願いします。で、ここがいいですね。このライトスイッチ、ライトスイッチのベータ2のエクスペンシビリティクックブックというものがあります。まあ、これ、今回のデモ含めていろいろ私も参考にしてやった、ドキュメントなんですけども、ここの、サイトに実は、こんな感じで、チロッと、ブランクエクステンションズ .zip っていうのがあります。この中に、様々な、空のテンプレートもありますし、サンプルの、モジュールもありますので、ここを参考に、ちょっと見ていただけるとよろしいかなというふうに思います。すいません、話が飛んでしまいました。ということで、まあ、こんな感じで、ソリューションを作って、実際に作っていくという形になります。で、参考としてなんですけれども、まあ、後ほど説明する、様々な種類の拡張ありますね。これに対して、どんなコントロールが必要ですかと言ったのが、こちらの対応図になります。で、皆さんの手元では若干これ、間違っているというか、修正しています。ここですね。この、ビジネスタイプのサーバーの部分と、カスタムデータソースのパッケージの部分ですね。ここが、ちょっと修正させていただいておりますので、反映していただけるとよろしいかと思います。はい、それでは、実際にこれ中の方、ご紹介していただきたいと思います。していきたいと思います。で、実際ここではちょっと作り方も含めて、ソースコードの中身も含めてご紹介できればと思っています。皆さんの資料はちょっと戻る形になります。はい。すいません、お手数をおかけして。では、この拡張の種類なんですけれども、全部で6種類ございます。コントロール、スクリーンテンプレート、ビジネスタイプ、シェル、テーマ、カスタムデータソースと。まあ、中でも大体、結構聞いたことある、言葉が多いかなと。例えばビジネスタイプでしたら、先ほど朝岡の方であった、ビジネスデータ型ですね。まあ、それに当たりますし、シェルとかテーマっていうのは先ほどアーキテクチャの中で説明したかと思います。で、カスタムデータソースは先ほど出てきた WCF リアサービスの部分ですね。で、コントロールもさっき、話の中ではポロポロと出てきたと思うんで、まあ、皆さん大体、こんな感じっていうのはぼんやりながら、掴めているかなというふうには思っています。ということで、一個一個説明していきたいと思います。まず、コントロールですね。コントロール、これは、まあ、ここではコンテンツアイテムの表現手段と、書いてありますけれども、まあ、先ほどから何回も、出てきてるんでお分かりだと思いますけれども、この部分ですね。この、データに対して表現手段として何を使いますか、そこの UI として何を表示しますかというのがコントロールになります。で、実際コントロール、データに対してと言ってますけれども、コントロールの種類っていうのはいくつかあります。全部で、1、2、3、4、5、6、7、8種類ですね。不特定を含めて8種類あります。これ何なのかっていう話なんですけれども、よーく見ていただけるとわかるかと思います。例えばここですね。レイアウトを切ってるだけなんですけれども、ここも実はコントロールなんですね。 コンテンツアイテムに対してこのコントロールとしてどう切りますかっていうのを定義している。右なのか左なのかですね。これも含めてコントロールなんで、様々な種類のコントロールがあります。ただまあ皆さんが実際にエクステンションを開発するっていう場合は、こちらのデータと紐づいたコントロールっていうのが多くなってくるかなというふうには思っています。じゃあ、ここでせっかくなんで、コントロール追加してみたいと思うんですけども、まずはですね、これか。このパブリッシャーという画面にちょっと追加していきたいと思いますけど、現在ここ、メインアドレスというのあります。そういうデータがありますね。ここですね。メインアドレスというデータがあるんですけども、ここ今、実際にはテキストボックスですね。これで設定しています。まあ、実行しても、まあ、先ほど何回かお見せしているような画面なんですけれども、そうですね。単純にリストがあって、その詳細がテキストボックスで表示されているという形になります。じゃあ、これに対して、アドオンを追加していきましょう。アドオンというか、コントロールを追加していきます。じゃあ、コントロールというか、拡張のインストールからちょっとご紹介させていただきたいと思いますが、まず、こちらですね。まあ、先ほど紹介した、これですね。VSIX と、しました。VSIX と書いてあるファイルがあります。これが Visual Studio に対する拡張のインストーラーになります。でこれを実行していきましょうと。そうすると、まあ、拡張インストーラーが、いろんなことを聞いてきて、でインストールしますと。はい、閉じますと。これによって、Visual Studio にこの拡張がインストールされました。で、これインストールされたかどうかっていうところに関して、まあインストールしたい、例えばアンインストールしたいなんかっていう場合は、こちらですね。このツールから拡張機能マネージャーというものを開いていただいて、その管理を行っていくことができます。でこちらですね。今、いろんな、私は拡張を追加してますけれども、すみません。一回再起動しないとダメですね。すみません。ビジュアルスタジオ一回再起動しないとこれ読み込まれません。はい、出てきましたね。でこちらですね。先ほどインストールしたのがこのビジュアルマップ、ビングマップコントロールというものになります。もしアンインストールしたい場合、ここからアンインストールしていただくことができます。で、これで、ライトスイッチから使えるようになったかというと、まだですね。これもう一歩、設定が必要です。これの状態では、まだ、ビジュアルスタジオに拡張として組み込んだだけなんですね。ここから、このプロジェクトで、さっきのアドオンを使いますよ、コントロールを使いますよっていうことを、指定しなければいけません。この際に、プロジェクトのプロパティを使って、設定していきます。ここですね。この機能拡張という部分で、このタブで設定を行います。で、こちらですね。Bing Map Controlというところがあるんで、ここにチェックを入れます。はい。これで、このプロジェクトから、この Bing Map Controlというのが使えるようになりました。じゃあ、これ実際使ってみましょう。ということで。で先ほどのパブリッシャーのとこですね。この、メインアドレスのとこなんですけれども。でここに、Bing Map Controlというものが、追加されました。先ほど、この、項目がなかったかと思うんですけども、先ほどの、チェックを入れたことで使うことができるようになりました。じゃあ、これを使ってみましょう。今、この Bing Map Controlを設定しました。じゃ実際にこれを実行しますと、 はい。こんな感じですね。Bing マップのコントロールが、先ほどは、テキストボックスだったところに Bing マップのコントロールが設定する。すいません。ちょっとここ、キーを入れ損ねてたんで。消しちゃったんで。実際にはここにちょっと、Bing マップのキーを入れなきゃいけないんで、入れるとここはちゃんと動くようになります。すいません。今日はちょっと、先ほど、アンインストールしてしまったんで、動かないんですけど。まあ、こんな形で、コントロールを追加していくことができるようになります。じゃあ、この、コントロールどうやって作るんですかって言ったところにちょっと話を。移していきたいと思います。やっとコントロールの中の話ですね。入っていきたいと思います。でまず、ソリューションですね。見ていただくと、これもできたものになります。で、この中の、すみません。こっちですね。クライアントの中にある、コントロールの部分ですね。ここに、実際にシルバーライトのコントロールを入れています。で、これのコントロールなんですけども、普通にシルバーライトのコントロールを作っていただければ、それを使うことができるようになります。こんな感じですね。普通に書いていただければよろしいかと思います。で、ここで重要になってくるのが、このコントロールに対する データの、受け渡しですね。今、こういった形、ちょっと、こっちか、プロパティという形で、アプリケーションキーとバー、アドレスという2つのプロパティを用意しています。ここに対して、データの受け渡しをしていきますよ。そのための、プロパティですよというのを設定してあります。ただ、これだけだと、アドレスって書いてあっても、シルバーライト、ライトスイッチ側からわからないですよね。どれにデータをバインドしていったらいいかと。言ったときに、設定するのがこのデータテンプレート。こちらですね。データテンプレートというファイルになります。XAMLファイルですね。こちらでデータを設定しています。こちらですね。アドレスに対して、バインディングします。これは、画面上の、先ほどの、こちらの部分ですね。メインアドレスという名前で設定されたものの、データが渡されますよという意味です。ここに設定されたもののデータが渡されます。という形で渡されていきます。で、もう一つですね。先ほど、申し上げたアプリケーションキー。実はさっき入れ忘れてたのこれなんですね。これを入れ忘れてたために動かなかったんですけども、これも渡してあげなければいけません。ただ、先ほど思い出してください。実際に渡すデータってメインアドレスだけでしたよね。それをどこで渡すかといったところなんですけども、実は、プロパティを使うことができるんですね。このアドレス、メインアドレスのところのプロパティを見ますと、ここですね。ちょっと私が入れ忘れてしまったんであれなんですけど、Bing マップキーという、プロパティの項目が追加されています。これもともとあるわけじゃないですね。これは、ここに、このコントロール用で追加してくださいという設定があるからここに入る。で、この値を読んで先ほどの、アプリケーションキーというところに、データを渡しているわけなんです。じゃあこれがどこで設定されているか。このプロパティはどこで、書いてくださいねって言われているかと。ところなんですけども、こちらが、そうですね、コモン、先ほどメタデータを扱うところです、というお話をしました。この中のプレゼンテーション LSML ですね。こちらの方で、記述されています。でこちらの方に、実際、で、上の方では、こちらのコントロールが、ストリング型を受け付けますよ。ですとか、さっきの、コントロールの種類ですね。これはバリュー型ですよってことを定義してるんですけど、下の方を見ていただくと、ここで、アトリビュート、このプロパティのアトリビュートとして、アプリケーションキーに、 対するプロパティ項目を作りますよ。ちょっと名前はリソース化してるんで、ここでは見えないんですけども、先ほどの Bing マップキーといったものをここで定義してあげると、プロパティに項目として新しく付け加えることができる。形になっています。で、ここの二つですね。この二つのファイル、大きく分けて、モジュール LSML とプレゼンテーション LSML があるというお話はしたと思うんですけど、モジュールというのは先ほどのチェックボックスを入れるまでですね、モジュールとしてこれは何ですか？要はチェックボックス入れるとこまでは、これが Bing マップコントロールであるというところまで認識すればいいんで、それがここのモジュール LSML に定義されています。で、そして読み込んだ後、じゃあどういう項目が必要ですか、どういうところで表示できますかといったところに関しては、このプレゼンテーション LSML の方で定義されているという形になります。で、今回は読み込んだ後の話なんで、こちらのプレゼンテーション LSML の方に定義されているという形になります。といった形で、実際にコントロールと、それとシルバーライトの仕組みを結びつけていくのを、徐々にいろいろ付け加えていくことによって、このライトスイッチのコントロールというものを作っていくことができる。あとはこれを、まあ必要なファイル等々をまとめて、パッケージ化して、Visual Studio のインストーラーにまとめていく。それだけで、ライトスイッチのコンポーネントを作ることができる。実際にこれシルバーライトの知識があればほとんどできちゃう話なんですね。こういったようにコントロールに関しては比較的簡単に作ることができるような。はい、ということで、ちょっとコントロールに関して長く時間を割いてお話ししましたが、このライトスイッチのエクステンションの概要という意味で、先ほどのプレゼンテーション LSML やモジュール LSML、そういったところも含めて理解していただければと思います。そして、スクリーンテンプレートですね。こちらに関しては、まあ、先ほどからお話は出てこなかったと思うんですけども、簡単に言いますと、画面を新規作成する際に、こちらの、ツリーがありますね。これのひな型を、テンプレートを作る、ものだと。で、一度画面生成しちゃしまうと、それはもう、実際の実行コードに落ちてしまうんで、これはもう、たとえこの元のテンプレートを変更してもそこは影響を受けません。生成時だけに使われる、拡張です。で、これに関しては一応、コードもお見せしますが、実際にはもう、本当にツリーを作っていくといった形になります。もうここは、こんな感じということだけ覚えてください。コードの内容は今覚えなくていいです。で、このジェネレートという、メソッドを呼び出します。このベーススクリーンテンプレートというものを実行しているところに、実装しているところに、ジェネレートというメソッドがあって、そこを呼び出されます。これを呼ぶと。そうすると、このホストというのが、さっきのツリーの一番大元ですね。そこが渡されるので、その大元に対して、例えば、こんな感じで、アドコンテントアイテムとコンテントアイテムを追加していく。で、どんどんツリーを作っていくという形になります。ですね。例えば、で、今、ちょっとマイテンプレートっていうのがあるんですけども、まあ、ここは、何もないようなテンプレートなんで実行しませんけれども、ここにデータバインディングという形でデータを加わした場合、これも、そのツリーにプラスして、このデータの内容ですね。これを読み取ってツリーの中に組み込んでいくといったところもロジックとして実装していかなければいけません。これがスクリーンテンプレートですね。ここの実装に関しては比較的複雑なんでよく読み解いて作っていただければと思います。そしてビジネスタイプですね。先ほどビジネスデータ型ということで、浅岡さんの方からも紹介あったと思います。でビルトインとして、まあ、ここに出しているような、E メールアドレスですとか、フォンナンバーといったもの、があります。まあ、それと同じように、他のビジネス ルールをここに適用して、そういったデータ型を作っていくことができるようになります。で、基本的には、バリデーションとフォーマット、これを提供していく形になります。そして、コントロールからクライアントですね。この部分でのバリデーションとフォーマット、そして、クライアントからサーバーに対するバリデーションとフォーマットと、この2箇所で、書けるというのが基本になります。ちょっとこれもコードの方見ていきたいと思います。で、基本的には、まず、プレゼンテーション、画面デザインのところです。すいません、データデザインのところですね。データデザインの画面でどういった風に表示されるかっていうところで、マイビジネスというような、名前を設定しています。すいません、はい、こちらですね。で、それに加えて、じゃあ今度、ここではバリデーションしか作ってないですけれども、バリデーションはどのバリデーションを使いますかということで、マイビジネスバリデーションというものを設定しています。で、ここに、ストリングとして、規定型ですね。実際にここビジネスタイプっていうのは、画面上で、定義されるもんで、バリデーションとか含んでるんですけど、じゃあ実際にデータベースの書き込みときはどんな型を使いますか、これも定義しなきゃいけないですね。それが定義されているのが、ここの、アンダーライングタイプという形ですね。で、それが定義されると、じゃあクライアントでバリデーションかけて、ちょっとここはフォーマット、抜かしてますけど、フォーマットして、で、最終的にデータベースに書くときは、このストリング型で書きますよと。まあ、そこまでの定義ができるわけですね。じゃあ、あとは、バリデーションをかけますよという形で、じゃあ、バリデーションの中身を書いていきます。で、今回もう非常に簡単なバリデーションしか書けてません。1未満である、もしくは15より大きい場合はエラーを返しますよと。まあ、そういった形で、バリデーションをかけているという形になります。で、ここを見ていただきたいんですけども、このバリデーション、実はこのバリデーターっていうのが、クライアント、この下に書いてありますね。これはクライアント側のバリデーションを書いているんです。ただ、先ほど申し上げた通り、サーバーでもワンセットで書きますよということで、実はサーバーサイドにも、こう、もう、バリデータというものを配置しています。でもよく見てください。ここ、リンクになってますね。これ、ビジュアルスタジオよく使っている方だったらご存知かと思いますけれども、既存のファイルを追加するときに、OK ボタンのところを、のドロップダウンを選択して、リンクを参照というものがあるんで、その参照として追加してあげると、こっちには、参照の形でファイルが追加されます。これ実際に編集するときは、先ほどのクライアントの方の編集だけをすればよくて、実際にビルド時にここにファイルをコピーしてビルドされるんで、必ず一緒のものになるというような仕組みになっています。なので、リンクを追加しといてあげれば、同じものが、クライアントとサーバーで配置することができますよと。まあ、そういった作り方がこのバリデータではおすすめですよといった形になります。で、あと、よくあるのがバリデータ型をビジネスタイプを作ったときに、それ固有のコントロールを作りたいですということがあると思います。そういった場合は、ここに普通にコントロールというものを作っていただければよろしいかと思います。こっちですね。本当に今何もないようなコントロールですけど、ここに追加してあげて、じゃあデフォルトのコントロールはこれです。先ほど、電話番号、日付のとこですね。日付のとこでデータピッカー使ったような入力方法があったと思うんですけども、そういったような固有の入力方法ですね。それをここで設定してあげることもできます。はい。ということで、次ですね。で、シェル、次ですね。次の方、シェルです。 これは先ほど申し上げた通り、側の部分ですね。ライトスイッチのアプリケーションの側の部分を、設定するのが、シェルになります。ルック&フィールですね。で、これ先ほど申し上げた通り、基本的には、デザインできる部分っていうのが、このコマンドっていうペインと、あとはナビゲーションっていうペイン。ここのデザインは比較的自由にいじることができます。ただし、ここのアクティブスクリーンって呼ばれるペインですね。実際に今表示しているスクリーン、画面ですね。この部分に関しては、先ほどのコントロールを使って、カスタマイズするという形になります。ただし、このアクティブスクリーンをどこに置くかということに関しては、シェルで、定義していくことができます。ちょっとここではコードというよりは、まあ、どんぐらい変えることができますかというところでちょっとお見せしたいと思います。すでにこの、アプリケーションの中にはいくつかのシェルが、入れてあるんですけれども、こちらですね、先ほどのプロジェクトのプロパティの全般プロパティの中に、こちら、シェルという項目があります。で、このシェルを、まあ、いくつかインストールしてあるんで、その中から選んで実行すると。そうしますと、まあ、先ほどとは全く違った画面になるわけですね。見た目は。で、例えば、こんな感じでナビゲーションですね。今表示したのが。ナビゲーションをこのような形で表示して、ここにアクティブスクリーンを読み込む。といった形にすることができます。で、この場合、先ほどのお話だと、ここの部分と、あとは、ここの部分ですね。これがナビゲーションになります。そして、ちょっと本社からもらった、怪しいシェルなんで、動かないかも。この部分が、アクティブスクリーンに置き換わりましたよ。そして、実はここにコマンドペインがあるんですね。保存、更新、あとはデザインの変更といった形で。まあ、こんな風にオーバーレイさせたりして、入れ替えたりすることもできる。まあ、結構大胆にシェルっていじることができるんですね。アクティブスクリーン内の。まあ、こんな感じで、まあ、様々な、アプリケーションのデザインというものをいじっていくことができる。これがシェルという形。ちょっと時間もしてますね。で、一つお詫びしたいのが、この、スライド、お手元の資料の中では、認証の、処理ですね。認証の手続きというのが、あるかと思いますけども、実はこれ、アーキテクチャ上はこのシェル UI で行ってるんですけれども、拡張としては作り込むことができません。ここに関しては、デフォルトで提供されている Windows 認証か、Windows 統合認証か、フォーム認証。これのどちらかを、プロパティで選んでいただいて、そこを使っていただくという形になります。シェルでは、拡張はできません。というところ、ご注意ください。で、そして、テーマですね。テーマに関しては、先ほど申し上げた通り、本当にフォントと色味だけですね。これを変えていく形になります。 で、このテーマに関しては、もう一つのファイルだけ覚えていただければ大丈夫です。この、ビジュアルパレットという、ザムル、これを定義します。シルバーナイトをよくご存知の方だったらテーマであると思うんですけど、そこと同じです。で、この中では、例えば、ここにあるような、フォントのデザインですとか、あとはここですね、色味なんかをここで定義しています。で、これがそれぞれの項目、例えば、先ほどあったナビゲーションのところだとか、あとはコマンドの部分、あとはそれぞれにあったフォントの色、で、アクティブスクリーンの中でも、例えばリストのところですとか、テキストボックス、それに対してもすべて色味や、フォントを指定していくことができます。それを使って、ちょっと先ほどのアプリケーション、これ標準の、シェルに戻しまして、ちょっと、テーマを変えたものを、実行してみたいと思います。これ、実際には私がちょっとペコペコ直したものなんで、あんまりセンスがいいとは言えないんですけれども、このように黒基調の、デザインにしたりとか、あと、本当ですね、これ全然わかんないと思いますけども、実はメイリオフォントに変わったり、もともと違うものをご宿だったのがメイリオに変わってたりと、いったような変更っていうのをかけることができます。さっきの項目を一個一個変えていけば、それ簡単に変えることができます。そして、最後ですね、カスタムデータソースということで、先ほどから何回もお話ししている部分になりますけれども、こちら、標準では SQL Azure、SQL サーバー、そして SharePoint が使うことができるんですけれども、そこに、例えば XML だったり、他社さんの、データベース、サーバーだったり、そして RSS だったりと、そういったところを拡張していくことができます。そのためには、実際にここにデータアクセスをする部分、エンティティフレームワークで、データアクセスする部分を作り込んであげれば、すぐ作ることができます。という形になります。で今回ちょっとデモで、そうですね。XML のファイルにアクセスする部分、これをデモとして作ってみましたので、簡単に、ご紹介させていただきたいと思います。まず、ここで作ってるのは、3つのファイルだけですね。これを作りました。で、これが、エンティティフレームワークの、エンティティですね。エンティティの実態になります。で、先ほど、朝岡のセッションの中で、チェックボックスとか使いながら、プロパティで設定してたんですけども、これは、エンティティの方でも設定することができます。例えば、この項目をキーにしますよとか、リードオンリーですよとか、あとは表示する名前何にしますか、スカフォールディング、生成、カラムとして生成しませんよ、これフォルスにしてですね、生成しませんよとか、あとはリレーションシップとしてはこういうアソシエーションという形で、今プロダクトカテゴリーですね。これ今プロダクトというエンティティをやってますので、それに紐づくカテゴリーですね。こちらと連携させるような、アソシエーションというリレーションを作るような属性なの。こういった属性をつけてあげることによって、先ほどプロパティの方で設定してたようなことっていうのを実現していくことができます。あとは範囲ですとか、そういったものも設定することができます。で、これが実際にソフト、上位の、WCF リアサービスの方に受け渡すようなエンティティの本体になるんですけども、じゃあそこに対して XML から読み込んだデータを入れてあげなきゃいけないですよねという形で、作っているのがこの、プロダクトサービスというクラスになります。で、細かいことを言うと、この中で、XML ですから、リンクトゥ XML なんかを使って、書いてるわけなんですけれども、そうですね。ここではどんなことをやっているのかっていうのを、ここだけ簡単に見ていただければ大丈夫かと思います。ここですね。こんな処理をここで実装しています。中身は説明しません。例えば、アップデートですとか、インサート、ゲットとか、デリートと。こういったデータに対する処理ですね。この中に XML に書き込んだり読み出したりっていう処理を書いてあげている。これによって、エンティティの クラスの中、インスタンスの中にデータを入れてってあげることができるようになりましたよ。じゃあこれを、先ほど申し上げたドメインサービスという形で、クライアントに対してサービスを公開していきますよということで、このドメインサービスっていうものを、継承してあげると。これも一番簡単な、WCF リアサービスのサービスの作り方ですね。っていうのを、ここでは簡単に作らせていただきました。一番ミニマムな作り方です。で、ここで今 XML から実際にファイルを読んでますけども、そこをちょっとカスタマイズしてあげて、例えばサービスからデータを読み出して、それをエンティティに入れてあげるような処理をしてあげれば、今度はサービスのデータをデータソースとして使うことができるようになる。まあそんな感じでカスタマイズしていただくことができる。はい。で、これを、ですね。あとは、ですね。ライトスイッチのアプリケーションを作って、まあ何でもいいですね。はい。で、外部のデータソースにアタッチで、WCS、リアサービス選んであげますと。で、参照の追加で。先ほど作ったリアサービスの DLL をデバッグしますを、設定してあげると。で、これに対して接続文字列ですね。ちょっとここ、チートさせてください。XML へのパスを、渡してあげれば、もうこれで、OK ですね。おっと、しまった。すいません。エンティティを選ぶの忘れてましたね。エンティティを選んで。そうするともう先ほどみたいに、データが、定義されたんで、これを使って画面をどんどん作っていくことができるようになる。まあ、こんな感じで、外部のサービスですとか XML データソースに対して簡単にアプリケーションを作っていくことも可能になりますよという形ですね。はい、ということで、ここまで、非常に早足で、アプリケーションの種類、作り方といったところをご説明させていただきました。今回のは本当に、あるものをすべて、投入していったと、というか、情報としてはまだまだ、出てきてません、皆さんのところにお届けできる情報はまだまだ非常に少ないです。その中で、まあ、ある程度まとまった情報として今回、提供させていただいた形となりますので、今後、仕様とかそういったところも含めて変更される可能性が多分にありますので、今後ともこの辺はウォッチしておいていただければと思います。ということでまとめですね。実際には、先ほどのライトスイッチの概要といったところは、本当に先ほどの名前の通り、ライトのスイッチをつけるといったところまでは、ライトスイッチで簡単にできるように。じゃあそのライトの光を強くしてあげよう。ライトアップしてあげようといったときに、こういったエクステンションというものが必要になります。そこで使う知識としては、シルバーライトや WCF リアサービス、既存のテクノロジー、そして新しいライトスイッチのちょっとした知識。これを加えることによって、皆さんのアプリケーション、ライトスイッチアプリケーションが、ライトがつくだけではなく、ライトアップされるといった形で、より良いものになるのではないかなというふうに思います。この部分に関してはまだまだ、変更があったり進歩があったりすると思うんで、ぜひぜひ、ウォッチしていただければというふうに思います。以上で私の方からのプレゼンテーションを終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。